耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1101回4月13日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはお買い物の時にですね、何か物をねぎったりしますでしょうか？なんか関西の人はよくねぎるなんていう言い方をしますけどね、本当なんでしょうかね。僕は埼玉県の生まれなのでね、あんまりそのねぎってる人っていうのを見たことがないんですけども、何回か行ってますけど、僕の実家はね、埼玉県で八百屋をやっておりまして、うちの親父にねこの前聞いてみたんです。ねぎられることってあるのと。そしたらですね、親父が言ったのがですね、ねぎってくる人はいるけど、そういう人に負けてやろうっていう気持ちにはならないなと言っておりました。近所に住んでいる大学生の貧乏カップルがいまして、このカップルがですね、いつもその腐る直前の半額の品とかをよく買ってってくれるから、お金ないのかなと思ってちょっとおまけしてあげたなんていう話を聞きました。まあ、というわけでですね、八百屋さんでねぎってほしいときはですね、まあ、直接安くしてっていうだけが手段じゃないよという、まあ、そんな生活の知恵でした。どんな知恵だ。今回はですね、それとは全く関係ないですけども、交渉術の本をご紹介しようと思います。まあ、交渉術で一番大事なのは、スキルではなく心である、そして信頼であるということがわかるなかなかいい本です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は7ブックスより出ております小松利明著、顧客リピート率 95% トップクラスのヘッドハンターが使う心を動かす交渉術という本です。本日はですね、ゲストの方と一緒に、この番組運営していこうと思うんですけども、著者の小松利明さんです。どうも今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
著者の方とね、一緒にずっと続けるっていうね、豪華構成なんですけども、まずはですね、小松さんのプロフィールの方を、簡単にご紹介させていただきます。小松さんは、慶応大学卒業後、住友商事に入社され、そしてですね、住友商事から27歳の時にマレーシアにね渡りまして、出版社を起業されたんですよね。で、こちらの出版社で求人情報誌を創刊して、帰国後はですね、アメリカ系のヘッドハンティング会社で、外資系管理の転職支援に従事し、現在は、外資系管理職の転職を支援する、リクルーターズ株式会社の代表取締役を務めていらっしゃる方です。で、今回の本なんですけれども、小松さんがですね、その職業柄、まあ、転職を支援するヘッドハンターということで、まあ、日頃どのようなコミュニケーションを、まあ、しているか、まあ、どういったコミュニケーションを心がけているか、まあ、転じて、まあ、心を動かす交渉術ということで、本を書かれたんですけれども、まあ、早速ですね、これについてその小松さんに、今日はまあたっぷりお聞きしていこうかなと思います。小松さん、喋っていただいて大丈夫ですかね？
はい、わかりました。
うなずいたりとか全然してもらって大丈夫ですか？
わかりました。
はい、まずそのヘッドハンターでどんな仕事をされてるんですか？
はい、まあ僕らが雇われるのはもちろん企業なんですね。
はい、
その特にその中途採用で、まあ、若手の採用もあるでしょうけれども、主にその管理職のような方、
はい、
こういう方をこう外部の会社から採用したいといった時に僕らに声がかかるんです。
はい、
まあ、例えばそれが一つですけれども、もう一つ重要なのは、例えば今までどこかの会社で働いている人が、うんうん、まあ、転職したいと、ちょっとこう自分のキャリアを変えていきたいと思った時に僕らが相談を受けるってことがあるんです。この両者を結びつけていくっていうのが本来の僕らの仕事なんです。
愚問なのは承知でお聞きするんですけども、はいはい、ヘッドハンターの交渉術と、はい、普通一般の人の交渉術の違いって一体何なんでしょう？
うん、やはり僕らは自分たちが主役ではやっぱり当然なくて、
はい、
目の前にいらっしゃるその個人の方が何をどう考えてどう判断をしてっていう、そのプロセスをこうサポートしてあげるっていうところが僕らの仕事の中心なんですよね。
なるほど。
ということは交渉術といっても、例えばこうすればこの人は落ちるとかね、
はい、
例えばこうすればこの人は納得するっていう公式がなかなか描けないんですね。
うんうんうん、
その人のやっぱり性格とか、その人が今例えば家庭でね奥さんと喧嘩してたらやっぱりそれはいいタイミングじゃないし、
はい、
だからやっぱりその個人の方の特別な事情に寄り添うっていう面がとても大切なので、
はい、
まあ、交渉術といってもただこの誘導尋問はこうしたらいいとか、
はい、
もしくは そのこう言ったら相手はこう影響を受けるとかっていう、なかなかこういう分かりやすい、はい、あのテクニックではないところが、
はい、
まあこの僕らの仕事ならではの特徴なんだと思いますね。
なるほど。こう言ってはなんなんですけども、もうこれちょっとリスナーの皆さんに言いたいんですけども、ヘッドハンターが使ってる交渉術っていうと、さっきその小松さんがおっしゃってましたけど、その相手をね、こうなんかうまく誘導してやろうとか、そういうスキルだと思うかもしれないんですけども、そういう本じゃありませんと。
そうですね。
はい、心を動かすっていうところをですね、まあよく見ていただいてですね、まあ相手との信頼の築き方という、まあすごい、まあ恒久的で、まあ普遍的な、本当シンプルな原則が、原理原則が書いてあると僕も思います。
そうですね。は
い、と言いながらもやっぱりそのなんかちょっと今すぐできる何かね、スキルも欲しいなと思ったので、
はい、
あの本の中からですね、この小松さんが書かれているどうすれば最初の一歩を踏み出してくれるのかと、相手になんかその何かしら最初の一歩を踏み出させるっていうのは難しいと思うんですけども、
はい、
これについてのちょっと小松さんの考え方をちょっと今番組で語っていただけないでしょうか。
そうですね、正しいこと言ってるのになんで言うこと聞いてくれないんだろうとか、
はい、
まあ、例えばですよ、タバコをやめた方がいいとか、お酒飲みすぎてるよとか、
はい、
ね、もっと健康的な生活しなきゃとこういう人のこう思いっていうのはあるんだけれども、うん、ただそのメッセージって相手になかなか伝わらないんですよね。
そうですね。
っていうのは本人はそのタバコを吸ってる理由とかお酒を飲んでる理由っていうのが当然不健康になりたいために吸ってるのではなくて、
うん、
もしかしたらちょっとこう暇つぶしだったりとか、
はい、
ちょっとそのストレスがあるときにこうそれで本当にストレスが解消されてるわけであって、
はい、
それをただ健康が悪いからっていうだけでやめろって言われてもなかなかそれはやっぱり一方でそういうストレスがある以上はやめられないんですよね。
そうですね。
となればやっぱりその人にとってそのストレスを忘れてしまうような何かがあれば、例えば奥さんがね、タバコやめてタバコやめてって、なぜなら部屋が臭くなるからということとか、
はい、
もしくは一応少しだけでもね、まあ、健康も気遣ってあげて、
はい、
で、まあ、やめてなんて言ってもやっぱりそれよりはその、旦那さんなら旦那さんがそのストレスに感じているっていうものは実は何なのかっていうことを例えば夫婦がよく話し合ったりとかできて、
はい、
でそのストレスがこう減っていけば自然と旦那さんもねタバコは実は健康に良くないってことに気づき出すわけですね、
うんうんうん、
そうするとその直接的にこうタバコをやめてタバコをやめてと健康に悪いからっていうメッセージとは違うね、うんうん、要素が働き出すんだと思うんですね。
なるほど。
これって実はその今まあタバコとかねお酒みたいなこういう嗜好品分かりやすいもので言いましたけど、ビジネスの中でもねそういうことって結構あるんですよね。
そうですね。まあ、結局のところはその相手のニーズを読み切れてないっていうのが、うん、まあ、タバコをただやめてというだけのお願いなのかもしれないですね。ヘッドハンターの方というのは、まあ、そのビジネスモデルから言えば相手 その相談を受けた人が企業に転職をしないと、報酬を得られないと、
はい、
なので、まあ、本を読んで僕もびっくりしたんですけども、まあ、人によってはもう無理やり転職させちゃう人もいるんですけども、うん、小松さんはむしろ転職を進めない例もあるっていうお話をしてたんですね。
どうしても僕らの仕事っていうのは目先の損得感情だけを見ると強引なアプローチになって下手すると情報を曲げて相手の方を無理やりこう追い込むみたいな、例えばそういうね、まあ、やり方に得てしてなりがちなケースもあるかもしれないです、
はい、
やはりそういうふうにしちゃいけないのが僕らの、まあ、見識というかそのまあ、デリカシーだと思いますよね、
うんうん、
そうではなくてだって極端な話振り込み詐欺みたいな感じのね、
もう
嘘ついて追い込んで騙して脅迫してなんていうのがもう極端な話だ、一番最悪なケースですよね。
うん、では最後に小松さんからもしリスナーの皆さんにメッセージがありましたら、どうぞお願いいたします。
はい、まあ、いろんな本たくさん読まれていろんな知識を詰め込まれて、まあ、刺激を得てまた皆さん頑張ってらっしゃると思います。僕もそうやって頑張ってるんですけれども、やっぱり同じことを言ってもやはりあなたが言うからそれはいいよねとこう言ってもらえるようになりたいんですよね。当たり前のことだけど分かっちゃいるんだけどやれてないってことがどれだけいっぱい世の中あるかということだと思うんですね。だから分かってることと言わずに分かり方を自分で変えていくとか、やっぱりそういうことがやっぱり僕は大事なんじゃないかなと自分で思ってまして、多分それって共感してくださる方が読者の方の中にも たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思っています。まあ、僕はそういう感じで、はい、いろんなところで本とかブログとかいろんなところで表現をして言葉にしていますので、よかったらまた本を読んでいただいたりブログを読んでいただいたりいろんなところでまた接点があったらいいなと、そういうふうに思いました。
本日のゲストは、小松俊明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では書籍情報です。顧客リピート率 95% トップクラスのヘッドハンターが使う心を動かす交渉術、小松俊明著、ナナブックスより税込み1365円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。著者の方をね、本編丸ごと読んでね、お話をいただくっていうなかなか豪華な回だったんですけども、で全然関係ないんですけど、皆さん音声しか聞いてないから小松さんの優しい声しか聞いてないと思うんですけど、あんなね優しい声しててね、見た目めちゃめちゃダンディーよねすごいんですけども、ディレクターとさっき言ったんですけども、石原プロの人じゃないかっていうぐらいですねダンディーなんですね。気になる方はぜひですね、小松さんの公式サイトで顔の方を確認してみてください。さっき小松さんと一緒に写真撮られちゃったんですけどね、見事に僕引き立て役になってます。では最後に関連する書籍のご紹介なんですが、小松さんの本ではございません。1024回新刊ラジオ第1024回で3時間で手に入れる最強の交渉力というのをご紹介しました。これはですね、ヘッドハンターじゃなく弁護士さんのテクニックなんです。これもね、交渉力本としてなかなか面白いので、今回の本と違って速攻性のあるスキルが欲しいという方はこちらの回聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。